こんにちは、馬乗りラジオです。私が、埼玉ノーリーの管理人でこの、馬乗りラジオのパーソナリティである、馬乗りんでございます。どうも、ご無沙汰いたしております。皆様お元気でしたでしょうか。今回もですね、スカイプという音声チャットを使いまして、大阪にいる与田さんと私、東京の馬乗りんで楽しいお話をしたいと思います。与田さんどうも、こんにちは。
どうもどうも、ご無沙汰しております。
ご無沙汰いたしております。
ね
ー、もう、テンション忘れちゃいましたよね。馬乗りラジオ。
感覚がね。どんなやったかなっていう。
そうやっぱり普段のおしゃべりとは全然違いますんで、
この。そうですね。
だから、どのくらいのでやってたかなと思って。
ね、
過去の放送聞き返して、見たりもしましたが。
ねえ。この1ヶ月ぶりぐらいでした。
1ヶ月ぶりぐらいですね。3月19かな、ね、この前、ね。
はいはいはい。
YMO.org の。
ああ、はい、はい、はい。
衝撃について語った第11回から。
あれが最後でしたね、
じゃあ。あれが最後ですね。もう1ヶ月以上ですよ。
そうですね。
まあ、またですね、頑張っていかなければならないわけでございますけど。もう嫌になった？
いやいやいや。
いや、これ一応、世界取るからね。世界取る。自分で言って嫌になっちゃいましたけど、ね。でも、とりあえず1ヶ月、この間、何をやってました？
ねえ、1ヶ月ね。
まず、
ちょっとね、
これは聞かなきゃいけないことだなと思うんですけど、
はいはい、
LR トラックス買った？
ねえ、買った人が一体どれだけいているのかっていうのもちょっと気になりますけどね。
1万5千円だっけ？ 1 万5千円の CD8 枚組ボックス YMO のですね。
どんだけ売れたのかっていうのがちょっと気になりますけど。
3月の末に出ましてですね。それを、まあ、ドッタンバッタンした話が前回の放送だったわけですけれども。
はいはい。
結局まあ、私は買ってないんですけれども。
僕はですね、借りましたね。
借りた。レンタル。
レンタルで、ね。それをそのものがレンタルであるっていうのがもうなんかすごい珍しい話ですけどね。ね、
普通のないでしょ？普通の
ないですよ。今更 YMO ものでレンタルっていうのはそんなに、ね、置いてるとこもないですし ね。新しく購入してなんてね、
うん。結構あれですね。なんかいろんなそういうマイナーものが多い。
そうなんですよ。K2 レコードっていうところがね、大阪の関大と、まあ、近大のところに2軒あるんですけれども、
はいはいはいはい、
そこの、まあ、中古、まあ、関係だと、レンタル関係扱ってる店なんですけど、えらい品揃えがマニアックなものばっかりがあってですね。
好きな人いるね。
テクノ関係やら、まあ、エレクトロニカ関係なんかも、割と網羅してやったりして、そんなんまでは気軽にレンタルできる店なんですけどね。
すごいな
ぁ。そこにフラッと寄ったらですね、LR トラックスのボックス、レンタル、レンタル中みたいなのがあって、みたいな。これはちょっと借りて中身見てみやなと思いました。
まあね、一応ね、まあ、全ての音源はもう持っているにしても
ね。ブックレットはどないなっとんねやみたいな話で。
全部読んでみないとね。
うん、この中身がね、買った人はわかりますけど、薄いと。
あら、大したことないと。
字がでかいと。
もうね、
字がでかくて、ここは字数を稼いでるみたいな。
だってもう
余白も多いと。
喋り尽くしたもんね、もうね。
もうね、ないでしょ。
ないでしょ。
過去ども、今更、
うん。
その松崎秀樹の死因、ね、インタビューみたいなのはありましたけど。
小池道を待ったんで。
あれですよ。2ページぐらいしかね、ないっすよ。
もう喋ることないわな。
もうほんと散々聞いた話ですよ。はいはい、もうファンならみんな知ってるような、
はいはいはい、
そういうエピソード関係とか。
ね、
そんなんで乗ってやった後、3人のインタビューなんかもあるんですけど、3人のインタビューもこう全部過去に喋った、この、やつの抜粋ですからね、はいはいはい、天才ですからね。
ダメだね。
そんなんねえ。
まあ、やっぱりそんなもんだったかな、みたいな。
で、いつもながらのこの YMO 年表ですか？ずらーっと。
何か
年表がうわーっと。
何かといえば年表だからね。
ねえ。なんか言うと年表載ってますよね、YMO ってね。好きですよね。
第1回ワールドツアーとかね。
ねえ。
しかし、そうですか。レンタル、 ていうのはね、まあレコード会社にはダメージを与え、著作権者には少なくともちょっとぐらいのお金はいくという、まあある意味こうレコード会社への反抗を示す意味では、うん、あの非常に素晴らしい、解決かなと、
うん、
でもあれはね、レンタルってさ、
はい、
やっぱちょっと日本の音楽の商売をに影響を与えるよな。
いやもうこれからより一層そうでしょ、やっぱり。
ね、特にこれから iTunes、iPod みたいなのがさ、どんどんどんどん人々に認知されて増えていくと、大抵の人なんてそんなに CD 持ってるわけじゃない。
ね
え。で、そうすると、いちいち買うみたいな。じゃあレンタルあるじゃんみたいな。そういう話になりますよね。なんか
本当に、ね、
それにね、iPod とかによってこう CD 売り上げアップを目論む人たちに、がっかりしちゃうようなね。
そうですよね。
だから、難しいのはさ、値段設定の問題もあるけども、
はいはい、
iTunes Music Store と、レコードレンタル、CD レンタルって結構バッティングするというか、戦うような気はしますよね。うんうん、
ですよね。
だから、うん、いろいろね、ここ、ほら、日本レコード協会はこう、ね、違法コピーに対してこう、いろんなキャンペーンとか、やったりするけど、
はい、
それより先にレンタル潰した方がいいんじゃないのみたいな。
本当にね、うん、なんとか、ツタヤをなんとかしないと。そうそうそうあそこがやばいでしょ。
やばいでしょ。
あれがある限り、iTunes はこう上陸しても、
なんかね、
ねえ、うん、誰もオンラインで買わないんじゃないですかね。
うんうん、まあ、でもまあいろいろほらレンタルにはお世話になった身なんですよ。ちょうど僕が高校ぐらいの頃からその合法化したというか、ちゃんと法律ができて仕組みができたわけなんで、
はいはい、
でもうだから当然金のない頃だったからもう借りまくりだったわけですよ。
もうね、学生時分本当にこうお世話になりますから ね、
だからなくしちゃえっていうふうに言えない部分も心の中にあるわけでお世話になったし、今で今の若い子たちというかね、お金、お小遣いあんまない
子も。そうですね、特にね、今の若い子たちなんか携帯電話やら何やら他にこう ね、いろいろお金がいっぱいいりますからね。うん、
だったら1枚ね、2500円とか出して、
うん、
買えるものもあるだろうけど、やっぱそうじゃないような、こう、いろんなね、そこからこう、自分の好きなミュージシャンが好きなミュージシャンの CD みたいなね。
そうですよね。やっぱちょっと試し聞きしたいみたいね。そういう部分でやっぱり軽く2、300円で借りるっていうのはやっぱりね。
大きいですもんね。そういう、こう、なんていうの、こう、枝葉を広げていかないと、やっぱり音楽的趣味って深くいかないもんね。その好きなミュージシャンの曲だけ聴いてみたいな感じだったら、あんまりこう深みがないというのか。
ですね。
まあ、深みにはまってしまった二人が言うとですね、世の中の標準とはちょっとずれてしまうんですけど。でもまあ、そういうところもあるから、こう一概にこう、いいだ悪いだ言えないけれども、商売は難しいよね。だから、その辺どうなるのかわからないですが。でもそういう、なんつうのか、セレクトレンタルショップみたいな。セレクト CD ショップじゃなくて、セレクトレンタル CD ショップみたいなはいはい、はい。東京にあんのかな、全然知らない。最近
まあ多分東京だったらもっとそういうね、凝ったというかマニアックな感じの店も、まあポツンポツンとまああるにはあると思いますけどね。
ね
うん。
いや、その大阪ちょっと行ってみたいですね、そのお店ね。でも混んでる？
いやね、そんなに混んでないですよ。
あ、そう。
うん。
なんか。
そんなにでもね、学生もまあまあ多いですけど、やっぱりなんかこう、ちょっと一見マニアックそうな人が多いですね。借りに来るのはね。一気にその、1枚2枚とかで借りないんですよ。ガバッと借りていく人が多いんですよ。20枚、30枚とかで。
それはプロだわ。
うん。言われる。だから、
プロだわ。
最近、ちょっと iPod を買いまして、
はいはい。
いよいよこの最近になってレンタルに目覚めましてですね。
いくつやもう。
本当に高校生以来なんですよ、レンタル最近ハマったというかその借り出したのが。いや、レンタル便利ですよね。
でもさ、結局ほら、お金、お財布の都合で、なんていうの、このラインまでは買うみたいな。でも、
はいはい、
このラインから向こう側はもう、ちょっと遠慮しとこうみたいなのが、 こう iPod でこういくらでも入れられると、あと20ギガ入れられるわと思うと、もうちょっと入れたいよねっていうふうになると。で、社会人としてもやっぱそこね、お小遣いが少なくなれば当然こうね、レンタルに走ってしまうので、うん、これは、なんていうのか、そこに、こう、山があるからみたいなもんでしょ、
うん、そうです、そうです。
ね。だから、ね、うまい、こう、商売の落としどころがあればいいなと思うんですけど。まあ、基本的に、いろいろありますけどもね、音楽に携わる人がみんな、そこそこのお金をもろが、こう、行き渡ってそこそこハッピーになりゃいいんじゃないかと思うんですよね。この辺の問題はかなりこう CCCD の問題からこう血圧の上がるというのか、いろいろこうどうしても眉間にシワが寄ってしまうような話になっていきがちなんですけども、なんかいいそのないもんかなとして、で LR トラックスのようなもうあんまりこう商売したものはですね、ちょっとこうみたいな抑えていただいてみたいな、ことをまあ思いつつですね。で、全然話は変わるというか、これにまあ、そのレンタル話から中古話に行くという風な感じで、はいはい、実は第11回馬乗りラジオにコメントがつきました。
はいはい。なかった。
ありがとうございます。大輔さんという方から。大輔さんってパッと僕お名前見たときに、知り合いの人だと思って、はい、ああ、気使ってくれてすまんな、と思って、うん、どうも、全く、知らない方のようですが、いや、でも知らないというと、もう友達ですよね。我々のこのフレンドリーな馬のデラシオにようこそ、みたいな。僕たちの家にようこそ、みたいな感じでございますけど、褒めパゲ。
ようこそ我が家的な。
ようこそ我が家的なですね。そんな、オープンハートでお届けしておりますけども、何言ってんだ。コメントね、その11回の、ラジオにいただきまして、ちょっと読もうと思いますね。
はい、
全放送聞いてみましたが、やはり YMO 関連の話が面白いです。YMO 商法については僕個人として再生の頃で終わっているので、ここ10年くらいは無視しています。かっこ笑い。素晴らしいですね、なんていうか、こう、達観ですよね。もう禅とかの域ですよね。
うん、
なんていうのか、こう、同じような、趣味をお持ちの方として尊敬します
よ。
うん、
やっぱり、ね、こうあるべきですよね、そうそうそう、本当はね。
我々は、こう、世俗に、まだ、こう、煩悩に、あれだね、なんというのか、浸りすぎておる。いかん。反省せればいかんね。本当に滝に打たれるぐらいのことはしとかなきゃ。という気になりました。
はいはい。
で、代わりに、最近はリサイクル屋でミュージックテープ、当時2300円くらいで売っていたとか、レンタルレコード、バックから録音されたと思われる生テープを買い漁って、うん、PC に取り込む日々です。ちなみに1本50円ほど。素晴らしい。最近買ったお宝です。YMO のベストワン、これはテープ販売のみの、あれですね、もの。で、YMO ファミリーベスト、EN レーベル、シングルコレクション、高橋幸宏ベスト、ザ・ブランニューデイ、YMO 関連で再発希望は、3節の、ヒートスケール、サンディのイーティンプレッシャー、イーティンプレッシャーで、シーナ&ザ・ロケッツのチャンネルグー、戸川純、玉姫様、立場のはじめ、ミスターテッキー&ミスキップルだったっけな、これは。他、いろいろありますが、もしボックスで販売とかなると、そんなお金はないので、あくまで1枚ごとに再発してほしいですね、と、うん。その通りでございますね。また、ボックス、豪華想定、最新インタビュー付きブックレット100何十ページ豪華で5万とかね。本当にね。どうせ言うんじゃ
ない、ねえ、まあ、ない話じゃないですからね。ありそうな、ね。
それが実際に、あるのが、この音楽業界でございますからね。レコード業界というのが。で、最後にマノリンさん、早く放送再開してください。楽しみにしてます。ではまたと。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう、こういうですね、コメントをどんどんお待ちいたしておりますので。いや別にこのコメントが初めてって言ったけど、初めてじゃないね。うん、いろんなコメントを過去にいただいてたんですけど、この YMO 関連に関して の、 その、はいはいはい、コメントが初めてという意味で、なんか今過去にコメントくださった方がこの野郎とか思ったらすいません、そういう意味じゃないんで許してねっていうことで言っときますけれども、このね、なんつうのかね、中古というなんていうか道と、これはもう道ですよね、中古とっていうのもね、 最近は本当にもう店側もよく分かってきて、昔だったらなんかその特にワイあのプロデュースものね、あの細野さんプロデュースのアイドルレコードとか CD はもう本当に100円コーナーにボロボロあったんですけども、なんか微妙に値段がついてるのが多いよね。分かってるなみたいな。
確かにあのそうですよね、有名というかその大御所がプロデュースしたこのアイドルものとかっていうのは割と根がついたりってなんかポストポストありますよね。
ね、あの辺がね、なんかこうつける側もいやらしくなってきたな。まあ我々がこうあのね、どうそういうのをこう漁ってニコニコして買っていくからなんですけどもね。でもこう中古の道というのは深いね、こうね。でリサイクルでテープっていうのはもうね、なんつうかこうあの本当にこうみあの道の最後の方に、うん、
テープに今で行くかって、ね、
だけどもね、違うのよね、そうじゃないんだよね、あの、うん、なんていうんですかね、出会いなんですよ。あのそれあの音質じゃないんですよ。
はいはいはいはい、
ね、そこに出会ってですね、それをこう聞くと、そのイントロがかかってくる、それでね、100% のカタルシスがあるんです、
うんうんうん。
だから、音質はね、飾りなんですよ。
はいはいはい、
リマスターとか CD とかね、そうなんじゃない、あの、偉い人はそこがわからんのですよ。そういう思い、とてもね、よくわかります。
はいはい、
あの僕もあのテープは結構ね、漁ってましてですね、あの、今まで、住んでた前の家の近くにそういうのがあって、
はい、
あのなんつうのかリサイクル屋があって、あの、
結
構ねテープがあったんですよね。
はいはい、
一回あの大当たりがあって、サウンドストリートが取れてた、取ってあったね。海吉弘の。海吉弘っていうところが俺的には微妙にちょっと外れだったんだけども。うん、だけれども、もうね、懐かしい。うわーと思って。
やっぱそういうのあるところにあるんですね。
ありましたね。これが残ってたみたいな。
うん、
10円ね、ちなみに。AD に撮ってましたね。あの、TV とかね。あれはね、あれがなんていうか、俺的には最高ので、ここまでね、あの、いいお宝があるんですね、大好きさんのね、あの、リサイクル屋は。結構郊外にね、そういうの多いみたいね。
そうですね、はいはいはい。
で、うちの辺は結構街中で錆びれた風なところに住んでいますんで、なんかね、あの全体的に物も古いんですよね。テレサ店全集とかいっぱいあるんですよ。あの、あと八トラって言うんだっけ、あの、でっかいやつね、カセットテープじゃなくて。
ああ、はいはいはい、はい、うん。
あの、ラジオじゃない、トラックのうんちゃんがあの使うようなやつの、あんなのがあって、そこまではさすがに僕も言ってないですけども。いや、でもね。
そう、でもリサイクル屋は確かにそうですよね。今行くとそう、掘り出しも多そうですよね。
だから、か、あの、なんていうの、手のついてない最後の聖地みたいな感じ。
そうですよね。あ、そこまで行くと、しんどいな。
いるよね。これからあとはね、もう一つね、俺としてはその可能性がまだ欠けて、置きたいのはね、
はい、
あのフリーマーケットですね。
ああ、はいはいはい。
でもフリーマーケットも最近結構あれで、みたいだけども、商売が入ってるみたいだけども、
あ、はいはい、
どっかにはね、まだね、
うん、
あの、うちの息子がもう東京に行ってしまったかけど、なんかいっぱいカセットとか、テープとか、CD とか、レコードがあるから、みたいな。でもね、うちはそれを逆にやっちゃったんだよね。
あ、そうなんですか。
うちの親父が、うちの田舎の公民館に、そこにこう、みんなで持ってってくださいコーナーがあるんだと。
はいはいはい、
俺はもういらなくなった本とかは、もうそこに持ってって、あの、みんなにもうあげてるんだよ、みたいなことを言ってて、へぇーって言ってたら、だから、あそこにあった、あの、ゲームミュージックとかいうレコードあそこに持ってったからなとか言われて、お前、この野郎。勝手。手に人のレコード、お前、あれはお前、みたいな。あれは記念碑的存在よ、みたいな。こいつに説教してたね。だから、あとは、あの、変なスーパーデビュースとか書いてあったら、お前、あの、12インチだよ、あれは、みたいな。俺が綺麗にさ、耳までこうやっといてさ、みたいな。あの、でも、中古って面白いのはさ、まあ、それはいいんですけど。
はい。
あの、 綺麗にこうしてる人とかね、インナースリーブあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あのレコードの耳のこう耳のところというか、こう端っこをこう折って、はいはい、こうインナースリーブがシワにならないように綺麗に入れてる人とか、はいはいはい、あるいはこうなんていうの、インナースリーブの方をこう開け口に向けてシュッと出せるようにしてるとか、はいはいはい、あるいはもうくしゃくしゃにしてズボーンと入れてるとかね。ああいうのもなんかこう、その持ち主の、前の持ち主のほのかなこう、香りを嗅ぐみたいな楽しみもあるよね。ね
思いの強さがわかりますよね、それでね。
なんかそれで面白い話というか、前、スーパーリスナークラブってサイトあるじゃないですか。
はいはいはい、
あの人が書いてたと思うんだけど、前なんか中古屋に行ったらね、中古屋ってほら基本的に売れ線のものとかさ、例えば小室ファミリーとかがいっぱいあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
だけども、ものすごいプログレの、ものすごいしかもマイナーな CD がずらっとそこに並んでたと。
はいはい。
で、これは絶対、それを持ってた人が死んで、そのお母さんが、しょうがなく、もう、売りに出したものに違いないとか、そんなこと書いてあって、そういうふうなね、想像をね、たくましくするのがね、中古の道なんですよ。中古の面白さはそこなんですよね。
あの、中古は確かにそうですよね。突然、前の日までは普通に何もなかったのに、次の日、明くる日行ったら急にドーンとなんか、1枚とかじゃなくて、まとめてずらっとあったりして、これ同じやつがね、人が一気に売ったんやろうな、みたいなのがね、それじゃありますよね。
あるよね。
たまにそういう、この間も僕、ありました。ムーンライダーズがいきなりずらっとブックオフで並んでて、ブックオフってそんなムーンライダーズが並ぶことってないじゃないですか。
で
もだから、同じ人売ったんやろうな、みたいな。なんでそんな一気にまた売るんだみたいな。
あとは、いろいろほら、中の歌詞カードとか、ああいう解説の紙に、メモとか取ってる人いるんね。それを見るのがまた楽しくてね。図書館になんかこう、メモがしてあったらおかしい。
はいはいはい、ありますね。
一番おかしかったのは、なんか英語の、詩がこう書いてある、誰の曲だったかちょっと忘れたんだけど、英語の歌詞がバーッと書いてあるだけの一枚の、紙が入ってるようなレコードで。それね、はい、自分で日本語訳を書いてるわけよね。
もう。
その、前の持ち主がね、はいはいはい。それが入ってて、読んだんだけど、はい、絶対違うから、それ。だから、誰が誰をも違うから、それ。そういう、
ものすごい跳躍が入ってるわけですね。
跳躍入ってて。うん、なんか、なんでもかんでもね、結局、この人は恋愛の歌にしたいみたいで、いや、そうじゃないだろう、とか。なんか、どっちかっていうと、こう、あれだろう、こう、孤独とかについて書いてあるだろう、これは、みたいな。そんなのがあったね。で、中古もね、深いですよね。
確かにありますね、そういうのね。
だから、音質じゃないんです。出会いなんですよね。中古の時はまたそういうね、違った楽しみというか、ありますね。うん、いや、まあ、ありがとうございました、大輔さん、本当に。これだけの時間ですね。喋るネタを提供していただいて、本当に。
いや、でも本当、親って、あれですよね、勝手に捨てますよね。
勝手に捨てるしね。
あれ、何なんですかね。
ね、
本当に、ちょ、待ってくれよっていう。
そうそうそう。俺ももう、引き上げなかったのは、まあ、悪かったんだけど、だけども、こっちにも物がいっぱいなんだみたいなね。いや、それは違うんだ。捨てるんじゃないんだ。置いてるんだ。
そうそうそう。勝手にガラクタ扱いされてね。
そうそうそうそう。
あれ困りますよね。
困るよね。あれ、持ってったやつ、ちょっとしたあれですよ。お宝ですよ。あれ。
ね、
だって綺麗に聞いてたんだもん。
もう小学校の時に筋肉マンの消しゴムをこう、まあ、いわゆる金消しをね、こう、ドゥワーッと大量に集めてて、あくる日ね、気づいたら一気になくなってて、
うん、
あんなガラクタが捨てたと言われて、もう本気で泣きましたからね。
本当に。まあ、なんていう
の。親は怖いっすよね。
そういう不条理を超えて人は大人になっていくんだろうけどね。
ね
え。そんなでございます。もう25分も喋っちゃって。あとですね、なんつうか、ちょっと時間が短くなってすいませんが、
はい、
4月16日にですね、第10回の放送の方に、プレジデントガスさんから、トラックバックを いただいております。ありがとうございます、本当に。あの、こちらでリンクを貼ったんというんですよね。あの、曲の紹介したんです。ゴーゴービリーという曲を。一曲紹介のコーナーでね。それで、まあ、リンクを貼ったんで、そのことに、まあ、リンクを貼り返していただいたというような、感じなんですけれども。
はい。
好意的に取り上げていただいてですね、ミーさんという、向こうの、あの、プレジデントガスのボーカルの方の、あの、あれくらい軽快に喋れたらなとか、裏山とか言われちゃって、いや、全然軽快じゃないんです。本当にいっぱいいっぱいで二人喋っておるんですけれどもね、でもそう言っていただいて非常に嬉しいです。どうもありがとうございます。で、番組内でね、曲を流してるわけじゃない。前回リンクを貼っただけなんでね、これがきっかけで交流が始まったら、今後は流れる可能性があるかな、流す可能性もあるかなっていうふうに、向こうの方に書いていただいたんですけども、いや、流しますよ、全然。ゴーゴービリーかっこいいじゃないですか。でもね、ここら辺がね、ちょっとね、難しいところでね、この馬乗りラジオは非常にビットレートが低いんですよね。
はい、はい。
まあ、ファイル容量を小さくするために、いわゆる音楽を流すにはちょっと、音が悪すぎるよっていうレベル。おしゃべりだったら、まあ、なんとか乗るけどねっていうレベルで。
おしゃべり向けのビットレートにしてるみたいなところですよね。
そうなんですよ。で、それはやっぱりあまりファイルを大きくしちゃうと、まだね、実際に AI エッジでアクセスしてくださってる方もいらっしゃるんで、
はいはい。
うん。もう世の中がそうじゃないとしても、やっぱりダイヤルアップ環境みたいな方のためのことも思って、実際もうこれでも大きいと思うんですよね。6メガぐらいあるから、今でも。
はい。
でも、まあ、これ以上は大きくしたくないなっていうのがあって。で、そうするとやっぱり音もね、かなり悪いんですよね。しかもモノラルだし。
はいはいはい。
やっぱりそれをやる、なんかこのね、音にこだわってる方もいらっしゃいますから、音楽には。
はいはい。
こんなんで流してくれちゃったのみたいな。そう思われる方もいらっしゃるかなっていうね。だからこっちから勝手にね、じゃあ今回の一曲どうぞみたいなんで、できない微妙な。心もありますね。よく、ほら、ね、いろいろね、クリエイティブコモンズとか。で、こう、いいよ、いくらでもやっても、みたいな、これ、いくつかの、制限はあるけども、っていう形にしてる方もいらっしゃいますけどもね。どうもこっちとしては、微妙にね、そこに対して、じゃあ、まあ、好きに流しちゃいます、みたいなのを、こう、できない、微妙な心が、あるのは事実ですね。
はい、
だからまあプレゼントガスさんもですね、まあこれで、また後でメールでも送らせていただきますけれども、まあ今後ともよろしくお願いしますみたいな感じで、いやもうゴーゴービリーをかけさせていただくんだったら毎回かけますよ。で僕が歌いますよじゃあ。
勝手に改変して。
勝手に改変してるみたいな。なんだそりゃみたいな。僕はまあ、ギドさん、これを書いてる方ですけども、もうおっしゃってるように、ストーンズとかも割とルーツというか、ブルース系も結構、好きなんで、こういう、ロックンロールナンバー大好きなんですけどもね。まあ、どうもあり、取り上げていただいて、うちのブログをありがとうございました、ということでございます。今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、いや、久しぶりに喋ったんで、ちょっとダラダラしてしまいました。
ねえ。
まあ、今後とも頑張っていこうと思います。久しぶりのご挨拶がてらということで、ね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、どうも長い間聞いていただいてありがとうございました。それでは、どうも、さよなら。
さよなら。